皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月13日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は北朝鮮情勢の進展です。風邪をひきましてですね、またすごい声になってしまって申し訳ないと思ってます。いつもこの花粉が飛ぶ時期にですね、風邪と重なると、声が出なくなってしまうんですね。軽く済む時もあるんですけども、ひどい時はですね、本当に出なくなっちゃってですね。でも今までの経験ですと、これ声が出なくなった時ってその後に必ずよく、必ずと言っていいほどですね、大企業の破綻があるんですね。銀行潰れたり証券会社潰れたり大企業潰れたりってことよくありましてですね、今回もですね、これあんのかななんて思ってるんですけどもね。それはともかく、北朝鮮情勢が非常に大きく進展いたしました。見ておりますと、アメリカの一方的情報ですね、アメリカの一方的情報で、とにかくアメリカが早く話をまとめたいと思ったということで、話が前に進んだということなんだろうと思うんです。で、日本に関しましてはですね、拉致者の問題については一切これ触れられておりませんで、で北朝鮮とアメリカはもう戦うというようなことではなくて、とりあえず合意をしてですね、平和に、しばらくやるということですから、拉致問題は完全に蚊帳の外に置かれた感じになりまして、日本外交の完全なる失敗じゃないかなと思いますね。それにいたしましても、この日米安保がいかに機能しないかってことよくわかると思うんですね。北朝鮮は脅威だ脅威だって言ってながらですね、その実際に日本の国民がさらわれるっていうような現実のその脅威が起きたわけでありまして、でそれに対してアメリカも何もするわけでもないし、で非常に不透明な形でですね、裏交渉で例 の秘密口座 の凍結解除したそうですけども、そういうことまでやってですね、北朝鮮との関係 の、こじれをね、解消するというわけですから、そもそもですから、もう日米安保そのものも機能していないんですね。でそういう状況の中で、その北朝鮮問題というのはですね、とりあえずそのヨンビョンの核施設、特に原子炉がありますが、あの原子炉の一つをですね、止めるということで決まったそうであります。しかし前回もそうですけども、核施設を止めてもですね、そこから出てきます、放射性廃棄物をですね、どっかにその移動させない限りはですね、いつの日かまたその放射性廃棄物を使ってですね、ウランの濃縮をやって核兵器を作ることができるわけですから、抜本的な問題の解決にはならないわけでありまして、とりあえず重油5万トン、実際には北朝鮮もっと要求してたって話ですけども、とりあえず5万トンを送ってですね、今回は原子炉1基止めることに決まったというわけですから、いやこれは完全にアメリカの情報だろうと思うんですね。で今その中国が非常に大きな力をですね、朝鮮半島に今示しておるところであります。例えば韓国とですね、中国の間、特にその中国の朝鮮人自治区の朝鮮族自治区との間ではですね、いろんな行き来が始まっておりまして、朝鮮族自治区の人たちはですね、自由に韓国に行ったり、あるいは韓国で非常に広範囲の仕事に従事することができるという制度もスタートしてるんですね。ですからもう中国が事実上韓国までいろんな意味でこの属国化していってですね、ここを自分の領土にしちゃおうと、実質的には半島にしちゃおうということなんだろうと思うんですね。ですからその話は、ちょうどなんて言うんでしょうかね、明治時代まで戻るんじゃないかなと思うんですけども、日本にとってみますと、すぐ北の方にですね、非常に危ない人たちがこう出てきたと、さあどうすんのというところになったんだろうと思うんですね。でロシアは今回全くその北朝鮮問題にはですね、関与したくないようでありまして、債務の9割を放棄するってなことを言っておりますので、もう完全にアメリカや中国に任しちゃおうということでしょうね。でアメリカの方はその韓国からも帰るというわけですから、本当に朝鮮半島からいなくなる、それから日本の海兵隊の基地もですね、グアムの方に移しちゃうわけでありますから、 まあ、日本からもですね、まあ、だんだんこの手を引いていくというわけで、まあ、実質的にその極東のいろんな問題からアメリカはだんだん離れていくんでしょうね。一方でこのイラン情勢の方は非常に緊迫化してきております。チェイニーはいよいよ戦争をやる気だそうでありまして、まあ、ブッシュはまだためらってるっていう話もありますけどもね、なんか4月には開戦だという話になってきておりまして、まあ本当に戦争になったらえらいことですね。でも、なんて言うんでしょうかね、今あそこにあの空母がいろいろ行ってんですけども、昔あれは池田国吉さんでしたかね、池田国吉さんがあの、ノストラダムスの大予言とのやってた頃ですね、まあ、今でもやっておられそうですが、なんかそのお話、聞いたりその本読んでたことがあるんですね。そうするとですね、なんか1回目と2回目の2回大事件があるんですね。で1回目はそのイラクの、あ、ごめんなさい、イタリアのベスビオ火山の爆発で山がこう弾けるんですね。でもまあ結局それなかったんですけども、なんか私、まあ、その時本で読んだ光景っていうのがですね、あの911テロでアメリカのそのワールドトレードセンタービルが、まあ崩れていく時の姿となんかよく似てるなっていうのを当時思いましたね。それからあの恐怖の大王っていうのもね、あのあとまさに世界中は恐怖の大王に覆われたと言ってもこれ嘘じゃないんでしょうかね。恐怖ってテラーって言いますよね、テロって言いますよね。ですからもう世界中テロだテロだでですね、みんな怯え上がっちゃって何でもテロだテロだって話で動いていきましたよね。ですからまあテロの大王、恐怖の大王が世界中に降りてきたって話は確かにその通りなんじゃないでしょうかね。でその、池田さんの話はですね、第2幕があるんですよ。2回目ってのありましてですね、で第1回目の混乱の後ですね、まあバチカンが崩壊したりなんかいろんなことがあるんですけども、まあ、その後あの第2回目に本当にとどめの一発みたいなのありましてですね、放射能みたいななんかものすごい破壊が起きるんですね。でそれはあの中近東の方なんです。ごめんなさい、中近東っていうかその爆発そのものはですね、あのエーゲ海で起きるんですけども、でその問題がですね、中近東の方まで波及しまして、人々はこの中近東の方まで逃げていくんですよね。まあ、その辺の解釈はなんかいろんな解釈があるからその通りかどうか分かんないんですけども、で最後の最後にですね、アメリカの空母が沈んじゃうんです。確かあのペルシャ湾で、それでアメリカの敗北が決まるっていうのはなんかね、そんな解釈書いたの読んだ覚えがあるんですね。でなんかそういうのがずっと頭に残ってましてね、今回アメリカがそのイランに向けて空母3隻目をなんか今送り込んでますね。でこれで本当に戦争始まるとですね、これアメリカの勝ち目ありませんから、それはイランも大変でしょうけど、アメリカこそですねひどい目に遭うわけでしょうから、ロシアがイランのがついてるわけですからね。ですからアメリカが滅亡することはもうこれ避けられないですよね、これ戦争やったら。あのクラーク元 NATO 総司令官もそう言ってますよね、これアメリカの破滅ですよと言ってますけども、まあそれはそうでしょうがな。さあその時ですよね、なんか本当にあの西側世界の終わりっていうんでしょうか、キリストユダヤ世界の終わりみたいなものがあるんでしょうかね。あのエコノミストというロンドンで発行されている雑誌ありますが、あれなんかも今週号はそのイランの話書いてありますがね、エコノミストにしては随分珍しくなんかね、トサカが立ってるっていうんでしょうかね、大変だぞってなこと書いてありますね。やっぱりなんかその共存はできないっていうんでしょうかね、なんかやっぱりイラン問題っていうのはもう、まあ、イスラエルの立場もありましてあるかもしれませんが、まあ、西側にとってはいよいよこの最後の最後の、まあ、出来事なんだと、最後の最後の対決だと、これに負けたらおしまいだというような悲壮感がやっぱり漂ってますよね。なんかイラク戦争とは全然雰囲気違いますね。イラク戦争はまあ初めは勝てるんじゃないかなと思っていい加減な思いで突っ込んでいったわけですけども、このなんかイラン戦争っていうのはなんかあの911テロの時となんかよく似てましてね、ああもうこれ終わりなんじゃないのというような悲壮感が非常になんかひしひしと特に西側のメディアから伝わってきますね。エコノミストなんかもそんな調子なんでね、なんかあれと思ったんですけどもね、まあなんかいよいよ我々はすごい時に来てるんじゃないんでしょうか。でやっぱり世の中変わるときはあっという間に変わるんですからね、そのことはやっぱりよく確保しておく必要があると思いますよ。油がなくなるだとかなんとかいう話もね、一瞬なんですよね。 ですからその普段からみんなですね、いろんなことを考えて生きてないとですね、ある日突然呆然唖然としちゃうんですね。相場なんかもそうですね。ここまでもなんか G7 なんかでもですね、随分その危ねえぞ危ねえぞと言ってた話もですね、結局はその円キャリートレードやってる連中には結局耳に届かなかったみたいで、月曜日になってまた円キャリートレードが始まってますわね。なんか知らないですよね、こんなことばっかりやっててね。世界の金融市場も、まあ、サウジと日本の油と金を自由に使ってやりたい放題やってきたわけだけども、なんかそれもう続かないんじゃないんでしょうか。だからその多くの人はその昨日と同じことが続くという前提で今日働いててね、何事もなかったなと安心してるんですが、それって一番危ないことなんですよね。明日は続かないんじゃないかと思って今日暮らしていかないとですね、平和な人生を送れないんですよね。だからなんかその辺がこの武士みたいなものが必要になってくるんですね。武士ってのは言ってみれば、今日死ぬという覚悟で生きてるわけですから、まあ、ね、いろんな意味でこの毅然として何事にも対処できるんですね。やっぱりそういう人が今ずいぶん少なくなりましたわね。なんとも情けないと思うんですけどもね。まあでもとにかく北朝鮮情勢はもう、日本は完全に蚊帳の外でありまして、でこれで中国のですね、軍部でもさらに増長して出てくればですね、日本も相当厳しいことになりますな。まあ日本政府はもうこれはもうお手上げですわよ。誰もいませんわ、人材がね、見りゃ分かりの通りですね。アメリカももうお手上げなんですからね。アメリカのお手上げならその古文の日本なんかお手上げ中のお手上げで、まあこのままなんか昔の東ドイツ政府みたいにみんななんかいなくなっちゃうんじゃないんでしょうかね。東ドイツ政府が崩壊した時、一番その仕事がなくて困ったのは外交官だったそうですけどもね。日本なんかもそうなんじゃないですかね。まあとにかく日本は一旦落ちるところまで落ちないと始まりませんが、まあ、落ちるところまで落ちるとですね、次が始まりますんで、まあそれは結構なことだと思うんで、とりあえずものすごい勢いでこの長年のやっぱりいろんなしこりがですね、動き始めて流され始めておりますので、どうぞ皆さんですね、日々注意しながら毎日ですね、事態を見守って元気よく生きていっていただけたらと思います。今日はなんかねもう声が出なくてね、非常に申し訳なかったんですけども、今日の藤原直也の日本と世界に一言、北朝鮮情勢進展ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。